僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、始まりました。気がつけば両生類第45回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただいておりますダンと申します。よろしくお願いいたします。というところです。いやですね、いや、早と、まあね、また今日はまあ午前中ですよ。もう今ね、まだ12時になってないところから始めさせていただいているというところでね、まあ実際ね、今リアルタイムにネットラジにて聞かれている方がどれぐらいいらっしゃるか分かりませんけれどもですね、まあ今日話すのはね、結構固めになりますのでね、皆さんからのご意見をボンボンいただいて、僕らの牙城をどんどん崩していただければと思います。で、今僕らって言ったんですけれども、そう今日もね、最近ゲストいっぱい来てくれるね、うん、ゲストね、お呼びしております。 RPM さんです。よろしくどうぞ。
どうも、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします、はい、というところで、 RPM さんはまあ、3回目ですかね、一応回数としては、
ね、
ご登場ということで、うん、結構前にね、ちょっと何回目か忘れましたけれども、2人で振り返りをさせていただいて、全く、はい、振り返りになってなかったっていうね。
そうですね。
だけどたまたまというか、まあ、RPM さん呼ぼうかなっていうところで、少し前に聞いたんですよ、その振り返り2回分ね。長えのなんのね。
あ、そうなんですか。
聞いたらなかなかいい話してましたよ、 RPM さんが。
いや、ダムさんいい話してましたよ、やっぱりね。
まあ、まあでも、あの中でね、案外、まあ、今日のテーマは全くこう新しいもので持ってきてますけど、もうこれについても話したい、あれについても話したい、じゃあ次やるときにはこれやりましょうね、みたいな約束してるんだけど、全くそれをやってないっていうね。う
ん、
次
こそやりましょう。でも、ハルさんが褒めてくれたもんね。はい、
ああ、そう。まあ、だから、やっぱりね、まあ、やってる本人たちはあの時は、これ大丈夫かな、リスナーさん聞きづらいんじゃないかなと思ってたじゃないですか。
うん、
どっちかっていうと、もう僕らのトークだけど、
急に、うん、始めました
か。面白かったっていうだけですから、僕らが。だけどやっぱり、普段僕が一人でね、ああだこうだって、うんだらかんだらっていう風に言ってるよりも、もうよりね、こう、トーク、本当に、人と言葉を交わしながらの方が分かりやすいよというところで。で、今日はですね、ちょっと私の方が、まあ、もしかしたら万が一、途中でもうバッと切り上げないといけない場合もあるんですけれども、時間結構余裕を持って今やれておりますので、前後編になることは間違いないんじゃないかというところですよ。
はい、
はい、ちょっと長丁場になるかも分かりませんけど、よろしくお願いしますというところですね。
はい、
はい、早速書き込みいただいております。3番七瀬さん、ありがとうございます。またすげえ時間にやってますなーということで、ありがとうございます。 RPM 首都の絡み楽しみです。今回のテーマはざっくりというと、宗教 VS 科学みたいに感じる、ざっくりというのね、ざっくりざっくりということで、まあ、宗教 VS 科学みたいに感じるそのテーマというのは一体何なのかというところで、今日やるのは進化論と創造論というところでございます。はい、まあ、テーマのところに話を行き着くまでちょっとね、いろいろとね、まあ、入りやすいところからお話ししていければというふうに思いますので、うん、はい、まあ、なんとなく聞いて、
映画のね、
話が、はい、なんとなく聞いてもらえればと思います。じゃあ一旦ちょっと BGM 挟んでから本編の方に入っていきたいと思います。はい、はい、ということでね、まあ、この曲も結構またね、あんま最近かけてないですけれども、まあ、RPM さんには聞こえないですけど、今 BGM かかってるんですよ。
はい、かかってますね。
はい、
脳内でかかってますね。
脳内で、はい。いやね、最近って言っても結構前なんですけど、まあ、ある映画見まして、それがプロメテウスっていう映画なんです。結構最近の映画、ご存知ですか、 RPM さん、プロメテウスって。
ね、エイリアンのね、
そう、
最新回だっていうのを最近知りました。それ、
そうなんですよ。僕もね、うん、プロメテウスって、
広告とか僕あんまりテレビとか見ないんで、そのテレビ CM がどんなのか知らないんですけど、いわゆるこう、はい、電車とかにあるような広告とかを見てみると、結構なんか、うん、種の起源がどうこうみたいなさ感じの広告だったんで、僕エイリアンだと思ってなかったんですよ、うん、エイリアンシリーズだと。
そうですね、
うん、で、あ、面白そうやなっていうところで、
はい、
で見てみたら何のことはない、うん、エイリアンなんですよあれそう、あれこれエイリアンっぽいな、エイリアンっぽいなってずっと思ってたんですね、
うん、
でいくらなんでもね、あの監督が同じだからって言って、エイリアンとエイリアン1とね、監督が同じだからって言って、うん、これなんかちょっとセルフパロディみたいなね、うん、感じなのかなって思ったんですよ。いつになったらこの種の起源にたどり着くんだみたいなね思ってたら、何のことはないエイリアン の、うん、あのエピソード1みたいな感じですよね、あ、ご覧に なってない、まだ
まだ見てない、
ね、ネタバレしちゃっていいですか、
ね、あ、全然
大丈夫ですか、まあ、あの、はい、お聞きになってる方もそのプロメテウスの、まあ、あのネタバレになっちゃいますけど、あれは要するに何しに 何の映画かっていうと、まあ、そのエイリアンのエピソード1みたいな、一番最初のエイリアンができたところが描かれてるんですよ。で、ざっくり説明するとですね、まあ、その人類が、近未来の人類がですね、近未来って言っても100年後ぐらいだったんですよ確か設定が、考古学者みたいな夫婦というかカップルがいるんですけど、その2人がこうある壁画を見つけまして、でそれでまあ世界中で同じような壁画が見つかるんですね、まあ、見つかってるんですよ。でそれが指すのは、まあその人類 その起源が実は地球内じゃなくて宇宙から来てるんじゃないかっていうような意味を指すこう壁画があるんですよ、
うんうん、
で、その数年後にそのカップルを連れた、まあ、含んだそのチームが組まれまして、でそのチームでそのある星にその人類の起源 その、まあ、キーとなる何かがあるらしいっていうのを掴むんですね、その壁画から。でその星まで行こうっていうそういうプロジェクトが立つんですよ、
うん、
で、もう名前忘れちゃったんですけど、ある企業がそれに対してお金を出してるんですけど、その企業はあのエイリアンシリーズにずっと出てくる企業みたいな感じらしいです。ターミネーターでいうとこのサイバーダインみたいな、うん、その常にその、エイリアンの中に関わっている、まあ、シリーズの中ではエイリアンをこう生物兵器として使おうと目論んでいる企業みたいな感じですね。でその企業がそこのプロジェクトに対してお金を出すんですけど、でそれでその星に行くんですね。何が待ってるかちょっとよく分かんないけど、多分憶測が正しければ僕らを作った人間というか僕らを作った種族がそこにいるはずだと、人間をね。で、そのところまで行くんですよ。で行って実際にすぐそういう遺跡というか施設みたいなのが見つかるんですね。あったあったって言って、で中に入ってみたら、まあ、やっぱり案の定こう何もないというかもう腐敗してるんですけど、でその中で、巨人というか 人間とすごく似た形のすごく大きな人の死体とかがあって、でよくよく調べてみると DNA が人間と一緒だと、あ、やっぱりこの人たちが僕らを作ったんだっていう風になるんですね、
うん
うん、でまあ、それとは別にこうなんか変な筒がいっぱい置いてあったりとか、なんか変な黒い液体がいっぱい撒き散らされてたりとかあるんですよ。で、一緒に、こういう SF の中では定番なんですけど、一緒に必ずアンドロイドもついていくんですね。
あ、
うん、こう、いわゆるなんだ、まあ、アンドロイドですよ。あの不老不死というか死にもしないし、まあ、死にもしないというか、まあ、破壊されない限りは年も取らないし、だけどほとんど人間みたいな見た目はね、うん、そんなやつらがいて、で、そのアンドロイドがの行動がずっと作品中ずっと不可解な行動を取っていくんですけど、その遺跡の中にあった黒い液体をですね、筒の中から黒い液体を出すんですけど、その黒い液体を主人公というか、まあ、主人公は女の人で、その、まあ、彼氏に飲ませるんですね、酒に含ませて、するとその彼氏が、まあ、ちょっとおかしな状態になって、あ、なんか感染したかもしれないと、だから焼き殺してくれって言って焼き殺されるんですよそいつ。だけど焼き殺す前の晩にその主人公の彼女とセックスしてるんですよ。 でその主人公の彼女はあの妊娠ができない体だったんですけど、そのセックスした次の日、その彼氏が死んだ日に体調不良というか、まあ、かなりあのドタバタとあって健康診断を受けたら妊娠3ヶ月ですって出てるんですね。あらあら、ちょっと待ってと、おかしいと、セックスなんて最近やってなかったし、実際セックスしたの昨日だと、おかしいと、すごいスピードで成長している、なんだってなったら、まあ、それがいわゆるあのエイリアンの幼虫みたいなやつがもうお腹の中にいるんですけど、うん、それがまあエイリアンだとはその時はまあ全く分かんないわけですよね。なんかいるっていうんで、まあ、その女の人はすごいもう果敢に自分のお腹を切り裂いてマシンを使ってそれを取り出すんですけど、まあ、それはもう完全にエイリアンなんですよ。あのキープシャープシャープシャーみたいな
怖い、
エイリアンじゃん完全にって。でもその時知らないですから、エイリアンシリーズだとね、僕見てて、
あ、
ね、なんだこれもうエイリアンじゃねえかってすごくげんなりしたんですけど、まあ、それはいいとして、うん、で、そのエイリアンが隔離してそれで逃げたんですね。でそして、まあ、気がついたらその遺跡の中に実は宇宙人冷凍睡眠してて一人だけ、うん、生き残ってて、そいつを叩き起こすんですよ。
お
う、うん、でそれで、一緒に乗ってきたですね、その企業のお金出した企業の社長さんがもう老衰で死にそうなんですね。だから俺を不老不死にしろって言って、フリーザみたいなこと言ってですね、その、巨人を叩き起こすんですよ。でその巨人別に英語できるわけじゃないですから、そのアンドロイドに翻訳させるんですね。なんとかかんとか出て、本当は何言ってるか分かんないですけど、なんとかかんとか出たらその巨人怒り出しちゃって、もうみんなボコボコに殴ってぶっ殺すんですよ社長も一発でバーンってぶっ飛ばされて、うんうん、無駄だったとかって言いながら死んでいくんですけど、
うん
ね、でそれでもうみんなもうわーってなって、でそしたらその宇宙人、その巨人の宇宙人の本来の目的は何だったかっていうと、
うん、
その生物兵器であるエイリアンの液体を地球に送り込んで人類を絶滅させることが目的だったんですよ。何のためかはちょっとそこでは明かされてないんですけど、おそらく、うん、多分人類を作ったんじゃないかとされるんですけど、そいつらが、
うん、
だけど、うん、その人類をもう一回リセットしないといけないという話になってるみたいですね、その種族の中でで、ちょっと一回絶滅させんといかんねっていうので、じゃあその方法として生物兵器としてエイリアンの元が生まれるんですね、
うんうん、
だけどそのエイリアンの元がを管理するの失敗しちゃって、
うん、
その研究施設が閉鎖されちゃうんですよ、
うん
うん、その遺跡だったんですね、うん、要するにこうそこは別に母性でも何でもなくて、辺境の星に自分たちが感染しないように全然辺境の星に研究施設を作って、その宇宙人たちがね、その研究所があるところがそこだったんですよ、
うん
うん、で、見事にエイリアンに感染されちゃったその主人公と、まあ、その産んじゃうわけですよね、帝王切開で出すんですけど、はい、で、まあ、最終的にはじゃあ一人残ったその宇宙人がね、じゃあもう地球ぶっ潰してやるって言って宇宙船をね飛ばそうとするんですよ。実はその遺跡と思ってたのは実は宇宙船で、でっかい、
うん
うん、さあ行くぞって言って登っていったら、それをちょっと阻止しないといけないって言うんでね、主人公たちの船をもう体当たりさせて阻止するんですよ。ああよかったよかったっていう話なんですけど、実はそのさっき取り出したそのエイリアンの元みたいな幼虫みたいなのがタコみたいにいわゆるフェイスハガーです。わかります？エイリアンの卵から生まれてきて人に寄生するためにこう人の顔にガバーってこう、
うん、
食べつく、ね、飛びついてくる、あれフェイスハガーの超巨大なフェイスハガーにこう成長してるんですよ、その取り出したやつがね。で、うん、生き残ったそのたった一人の宇宙人がそのフェイスハガーに襲われちゃって、でその宇宙人の中に寄生するんですよ、そのエイリアンがまた。でその宇宙人のお腹の中から本当のエイリアンの元がいわゆるこう頭がグーンと後ろに伸びたエイリアンが生まれるっていうところで話は終わるんですけど、でその映画の一番最初の冒頭でその巨人の人がですね、
うん、
まあ、どこかわからないこう滝からすごく大きな滝のところからですね、まあ、飛び降り自殺みたいなことをするシーンがあるんです、一番最初、 うん、でその飛び降りる前にこうさっきの言ったその黒い液体をこう 飲むんですね、
うん、
あの同じ液体かどうか分かんないですけど何かを飲むんです、薬みたいなので、飛び込み自殺するんです。で飛び込み自殺してる最中に体がどんどん変貌していってグズグズに崩れていってドボーンといって、まあ、演出としてはその中の DNA がどんどんどんどんまた複製していって違う生物になっていこうとするっていうところを最初一番最初冒頭に描いてさっきの話が できるんですけど、多分おそらくその死んだ滝壺に落ちていった宇宙人の DNA が元で人間ができたっていう話にしてるんだと思うんですよね。うん、その続編が出るらしいからそれを見てみないと何とも言えないんですけど、エイリアンってただの化け物映画じゃなくて、うん、そういう話だったの、うん、っていう、まあ、話なんですけどね、うんうん、
でまだ続きができるんです
か。もう完全に続き、もうだって謎だらけですし、そのアンドロイドがなぜ何のためにそういう風なことをしたのも全く分かんないですし、またその劇中にそのアンドロイドが全然全くその作中に出てこない何者かと通信しているシーンとかあるんですよ。でそのアンドロイドがしっかりやれって言われましたみたいなね、その知らない人からね、なんかもう明らかにこう黒幕みたいなのがまだ他にいるよみたいな示唆があって、でまたここからじゃあエイリアン生まれてどうなってくるかっていうので非常にまあ次の作品が気になるっていうところではあるんですけど、そういったね、まあ、今話したのはエイリアンシリーズだと思ってなかったのにエイリアンシリーズだって知った時の僕のこの衝撃と、ちょっとなんか返してよ俺の時間みたいな感覚ね、それをちょっと今言いたかったんですけど、はい、そういう感じでその種の起源っていうのをねいくつか扱っている作品ってあると思うんですよ。ごめんなさい、4番7さんありがとうございます、あの映画なんであんなにエイリアンシリーズだということを匂わせないようにしてたんだろうねということで、その告知の時点でですよね。
あ、
うん、なんででしょうね。だけどもう見たら完全にエイリアンなんですよ、雰囲気とか撮り方とか、うん、エイリアン
作戦だったのかな、
まあ、ですかね、
うん、
だからみんな、まあ、みんなというか、まあ、知ってる人はもちろん知ってたでしょうけど、なんかエイリアンシリーズだと思わないで見た人も多いと思いますよ普通に、
うん
うん、まあ、でそういえば種の起源の映画っていくつかあったなと思って、
うん、
よく覚えてるのがミッション・トゥ・マーズっていうのがあるんですけど、
はいはい、
これはご覧になったことあります？
それも見てないですね。
見てない。その、はい、ミッション・トゥ・マーズっていうのは、まあ、マーズって、まあ、もろそのまま火星の話なんですけど、
はい、
俺も結構昔に見たんでおぼろげですけど、まあ、最後の部分だけ言っちゃうと、その火星人がいわゆるこうグレーみたいなね、頭がでっかくて細いグレーみたいなその火星人がいるんですよね、うん、行って最終的にはいるんですよ、最終的には紆余曲折あって、うん、最終的に行って、でそのグレイは火星人は何のためにそこにいるかっていうと、人類が火星にたどり着くのを見守るためにそこにいるんですよ、
うん、
でたどり着いた人類に対してよりそのステップアップするための進化するための手助けをするためにずっとそこに残ってるんですよ、そのグレイは、
うんうん、
で、はい、まあ、そこにたどり着くためにこういろんな罠とか仕掛けてやって、そこをクリアしてきたら合格みたいな話なんですよね、
うんう
ん、で、また同じでその映像を使ってこう人類の起源をそのグレイが説明するんですけど、まあ、同じようにこう自分たちがそのグレイたちが地球に対して遺伝子を送り込んだんだよみたいな描写があるんですね、うん、だからそいつらが人類の起源なんですよみたいな話があるんですよ。まあ、だから簡単に言えばその進化論とその創造論というところから言えば猿から進化したんじゃねえよみたいなところもあるんですね、
うん
うん、要するにさっきのプロメテウスにしてもそのグレイにしてもいわゆる人間の形っていうのがもう最初からできていて、
うん、
そこに完成形としてたどり着くためのものだというところで、いわゆるそこにその進化する過程に糸が入っているっていう話なわけじゃないですか、
はいはい、
ここの俺らの火星のところまでたどり着くまで進化しろよって話じゃないですか、
うん
うん、だからやっぱりそこも同じようなところで、あとはやっぱり、一番根本的なところでいうと2001年宇宙の旅 ですね、うん、これは実は僕ね最後まで見たことないんですけど、ちょっとどういうストーリーというかどういうお話なのかっていうのを RPM さんにお聞きしたいなと思います。
そうですね、これは本当僕が大好きな話で、
はい、
まあ、でもね今ダンさんが言った2つの話ってなんかやっぱエヴァンゲリオンとか、
はいはいはい、
イデオンとかね、そういうのそういう話もすごい近いなと思う。
近いですね、うん、
うん、やっぱそういうものの元になってんのがやっぱ2001年宇宙の旅で、
うん、
あれがまあ要するに後に続くようなそういう映画の大元になってて、ものすごい当時公開されて、
はい、
ね、衝撃だったという内容なんです
けど、あの僕もね本当冒頭部分だけ見たことあるんですけど、いわゆる冒頭部分はそれこそあのコールドスリープしている船員たちがいて、うん、こう宇宙をこう宇宙船が漂ってるシーンがあるわけじゃないですか、うんうん、真っ白なこうなんかね、あの船内でっていうのをよく覚えてるんですけど、
うんうん、
あの宇宙観っていうのは、
うん、
僕話に聞いただけでちょっと本当かどうか分かんないですけど、実際、はい、アポロとかがこう、まあ、いわゆる月に降り立ったみたいな時よりも前の作品だっていうふうに聞いたことがあるんですけど、
そうですね、
あれすごいですよね、だからね、そう考えると
すごいですよ、
ね、あれ、あの彼の名前が出てこない、監督が
スタンリー・キューブリック、
キューブリック、うん、キューブリックすごすぎると思って、
そうなんです、あの人はもう完璧主義者ですからね、
すごいですよ、だから、うん、僕らは単純に宇宙って言ったらね、それこそそういう映画とかそういうアポロとかね、うん、月の月面歩行してる映像とかなんとなくテレビで見たことあるじゃないですか、だから、はいはい、宇宙って言ったらこういう映像で、ね、うん、こういう星々がこういう風になっててみたいなイメージがつきますけど、うん、その当時は全くそういうものがなかったんですよね、
は
い、だからゼロから一を生み出してるわけですよ、そこがすごいってまず思ったんですけど、はい、まあ、ね、まあ、そことじゃあストーリーはじゃあどんな感じなんですか。
ストーリーはかなり、うん、あの映画がまさにそのね、作戦って言いますか、
はい、
その見る人に対してなんだか分かんないような映画にしてるんですよ、はい、あれ、
うん、実は
多分本当に一回見ただけじゃ全くわけ分かんないようなストーリーなんです、うん、まあ、僕はその、まあ、謎解きも含めて言っちゃいますと、
はい、
要するに、ね、最初猿が出てくる、
猿、うん、
猿が出てきて、猿がまあいろんなね、喧嘩とかしてるんですよ。
はいはい。
そしたらね、猿がね、石を見るんですね。なんか、巨大な石を。
ほう。
それ、モノリスって言うんですけどね。
モノリス。
はい。
ほう。石なんですか、それは。
そうなんです。石っていうかなんか、一枚の四角い岩というかね、石なんですけど、
うん。
それを見た瞬間に猿がおかしくなるんですね、なんか。
ほう。
で、それが、まあ、急にその猿のシーンが終わって宇宙のシーンになるんですけど、
うん、
まあ、宇宙でまあいろいろ人間がね、なんかいろいろ作戦やってるんですけど、何をやってるかっていうと、なんか確か木星だったか、月だったかな、
はい、多分土星だったと思います、
とにかくどっかの星になんか変なのがあるって言って、
うん、
探しに行くんですよ、
はいはいはい、
で探しに行って、それがモノリスなんですけど、
ん、それは、
モノリス
猿たちっていうのは、
はいはいはい、
そっちの惑星の方にいるっていう話なんですか。
いや、猿は昔です、昔の、あ、大昔の、
あ、
そうです、あの人類が進化する前の猿ですね、
は
あ
は
あ
はあはあ、どうぞ。
それでまあ一気に未来の話になって、未来の宇宙の人間たちも、はい、また岩を見るわけです、モノリスを見る、
なるほど、うん、
そんでまた頭が痛いみたいなことになって、
ああ、ほうほうほうほうほう。
そうそう。そんで、まあ、なんだかんだあって、
うん、
人間が、まあ、宇宙空間でなんか、まあ、ロボットも出てくるんですけど、まさにその話の、春っていう。
春
っていう、
言った、
まあ、絡みがあって、まあ、なんだかんだあって、最後に、
うん、
最後にまあ、宇宙人との対話、これね、見てるだけじゃ全く何をやってるか分かんないと思って。
はいはいはい。
ネタバレすると、その宇宙人とその人間の対話みたいなのが始まるんですね。
う
ん、
ほう。
言葉じゃないですけど、映像とか音で表してるんですけど。
なるほど。うんう
ん、つまりこれは何が言いたいかっていうと、 何らかの高等な知的生命体が、
うん、
人間の歴史を見守ってて、
うん、
それが人間のその進化とかに影響を与えてるっていう話。
なるほどね。
で、最後にその、まあ、主人公というか、みたいな男の人が、人間からまた次の段階に行く。
うん、
つまり宇宙と出会うことによって、ーはーはー、うん、そうですね、また高等な、うん、それより上の段階に。
なるほど。
ね、
うん、先ほどお話ししたそのミッション2マーズでもですね、
はい、
いわゆるその人間の中でも天才と呼ばれる人がそのメンバーの中にいるんですよ、
はいはい、
でさっき言ったその罠をかいくぐっていかないといけないというところで、あの、まあ、元々送り込んだチームをチームがこう消息が分かんなくなっちゃったから救出に行こうという話で話は始まるんですけど、その消息が取れなくなってしまったのはやっぱり罠にかかってというか、まあ罠を乗り越えられなくって通信が取れなくなっちゃうんですね、
うん、
でその大天才がたまたまその一人だけそこを、まあ、クリアすることができたと、
うん、
で最終的にそのあの宇宙人と一緒に行っちゃうんですよ、
はいはいはい、
うん、でその行く時の描写とかもこうなんかカプセルか何かに入ってですね、その中にこう水がダーッとこう入ってきて、水浸し、まあ、水浸しというか水でいっぱいになっちゃうんですけど、最初苦しんでるんですけど、しばらくしたらこうそれがこう苦しいのが止んで、こうちょっとなんていうのかな、こう快楽じみた感じのこう表情になって、これもエヴァンゲリオン、まあ、そうそうそうそう、あれですよね、うん、なんだっけ、あれなんだっけ、
LCL、
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じですよね、多分で、そう、まあ次の段階に多分行くっていう話なんですよね、
うんうん
うん、ほとんどだから一緒ですよね、
一緒なんですよね、うん、ネタは
そうそう、
ネタ一緒な
ん、うん、まあ、だからでもそれっていうのはやっぱ一回見るだけじゃよく分かんない話になってるんですか、
実はそのスタンリー・キューブリック最初めちゃくちゃ分かりやすく作ったんですよ、
ほう、
だけど一説によるとですね、これ小説ね、原作があるわけなんですけど、
はい、
それを売るためにとか、あと映画館に何回も来てもらうために、
うん、
わざと大幅にカットしたらしいですね、
なるほどね、
うん、分かりづらいようにな
んか
ちゃんと撮ってあるらしいです、
ね、僕のその冒頭最初の部分しか見てないとイメージ見てないけど、そういうイメージがあったんですけど、セリフがほとんどないですよね、
セリフないんです、多分普通に寝ちゃいます、僕寝ちゃいました、
うん、僕もねだから寝ちゃってるんですよね、まあ、子供の頃だったんでね見たのがね、
うん
うん、しかもなんかゆったりとしたイメージで、やっぱりその宇宙船がこうねふわーっと浮いてるところのイメージだったかも、寝ちゃったんですけど、その時に、でその原作の方の言葉で残ってるっていうので聞いたことがあるのが、これをもし1回でその内容が分かるようだったら私たちの失敗だっていう話があるみたいですけど、それやっぱり意図してねそうされてると思うんですけどね、
だから最初もろに、だから一番最初のバージョンでは公開されてないですけど、はい、
うん、
そういう宗教学者とかの世界のあのコメントとかあったらしいですから、冒頭に、
へ
ー、宇宙について私はこういうふうに思うみたいなことを、
うん、
いろんな宗教学者みたいなのを語るっていう、ちゃんとそれを撮ったらしいんですよ、キューブリックが。
へー、でもキューブリックはなぜそれを撮ったんですか？
だからやっぱり公開直前でやっぱりあれじゃないですか、わけわかんなくしたかった、そのために大幅に全部カットです、そういう。
でももともとわけわかんなくしたかったんだったらもともと撮る必要はないじゃないですか。
だからやっぱアメリカの映画って編集って重要ですからね、すごく、
まあまあすごい重要ですよ、何にしても、
うん、一応撮って、
ああまあその選択肢の幅を広げるためにってことですね、
うん、
そ
うですね、撮っといて、まあそういう風にしたんじゃないですかね、その周りの人の意見もあったと思いますけど、これは
まあね、まあでもまあどういう経緯かわからないけれども、まあその原作により忠実というか、そういう原作の意図がより、うん、色濃く反映された作品になったということですかね、
うん、
そうですね、なかなかその得意だと思うんですよね、その原作っていうものがあって、それじゃあ映画化しようっていう話になって、うん、やっぱりどうしても逆に分かりやすくしちゃったりだとか、まあそういうその原作の元の意図が忠実にその表現されている映画っていうのもなかなか難しいと思いますし、
う
で、僕もその映像をやってた人間だからその感覚として思う部分があるんですけど、確かにね、あの選択肢を広げるために撮るっていうのは分かるんですよ、
はいはい、
うん、編集時にあこのシーンがあればこのシーンがあればってもう、まあ、どんだけ撮っても思うんですけど、
うんうん、
ここのシーンがもうちょっと長ければとか短ければとかねあるんですけど、それはもう撮っちゃったものは仕方がない、撮り直しが効かないっていう状態になっちゃえばもうあとは編集で何とかするって話なんですけどね。だけど、うん、撮ったものを使わないともったいないっていう感覚にもすごく至るんです
ね。
あ、そう、やっぱりカットする、ね、どれだけカットできるかっていうことがその編集者のその腕の見せ所なんですよ、
うん、
やっぱりどれだけそのスマートに簡潔に見せていくか、うん、まあ、意図してダラダラ長くするその演出っていうのもあるんでしょうけど、
うん、
やっぱりどうしてもこうその今までその撮影とする時のこの意味とかあるじゃないですか、このシーンはこういう意味があって、うん、このシーンはこういう意味があってっていう風ないろいろもうお金もね労力もいろんなものもみんなのこう命削って作ったものを、ね、じゃあ使いませんみたいな感じで簡単に言えないんですよね、うん、感覚としては、
うんうん、
だからそれだけやっぱりねその削ってでももう半分わけわかんないわけじゃないですか、それでボーンと出して、はい、それでいてこんだけすごい反響というか影響を残しているっていうのがすげえなって思いますよね、うん、
そうですね、
まあ、見てないですけどね僕ね、まあ、見ないといけないけど、
うんうん
うん、まあやっぱそういうところから、まあ、今回はそのプロメテウスたまたまこう見てあそうかって想像論についてもちょっと話したいなと思ったところで、うん、まあ、皆さんの、ね、身近なところでもそういった作品があるよっていうところをまず紹介したくて、
うんうん、
まあその、まあ、ここから進化論想像論の話に入っていこうかと思うんですけど、
はい、
要するに想像論って多分聞いたことない人多いと思うんですよね日本だと、
うん、
なんとなく、まあ、ちらっと聞いたことあるかもしれないけどじゃあだ何なのっていうね、
うんうん、
なんでかっていうとそれは、まあ、その僕らが進化論しか勉強させられてなかったからっていうところが大いにあると思うんですけど、
そうですね、
まあ、まずはその創造論っていうものが根本となっている作品っていうのが僕らの身の回りもいっぱいあって、
うん
うん、その何の気なしに SF だなとかいうふうに見てるものもそういう部分裏の方にはそういう世界があって僕らが全然勉強してこなかったこととかがまずあるんだよ、それがまず創造論がその中の一つだよということをまず言いたいんですね。